従来のピラミッド型組織はもう古い、これからは自立分散型の組織構造がふさわしいと言われています。でも、安定的なオペレーションを組織能力とした場合は、分散型の組織よりも従来のピラミッド型の組織の方がうまくいく。ネットワークを使い、機敏性を求めるのであれば、分散型の方が適している、フィットしている。マネジメント方法は、ピラミッド型と分散型とでは異なります。ですから、なんか、日々の変わりは、気づかないが少し前を振り返ると、ドキッとする、この時代、どんなリーダーシップが最適か、解はありません。どちらの組織型であろうと、マネジメントにおいて非常に重要なのは、リーダーが、決断ジャッジメントと判断の違いを理解していること、判断というのは、合理的に、右か左かを判断するときは、根拠を積み上げればできるもの。一方、右に行くと毒蛇がいる、左に行く狼がいる。どっちに行くのも嫌だが、どちらかに進まないといけないような、合理的に意思決定できない状況において、決断ジャッジメントが必要になります。さらに、マネジメントにおいては、倫理的な決断ジャッジメントも要求される。決断ジャッジメントに限らず、組織の変革に必要なスキルは、すべて、経験と訓練によって身につけることができます。また、多くの書物が出ています。ここでは、正しい判断をするための6つの基本要素、それは、学習、信頼、経験、無執着、選択肢、実行です。紹介します。ここまでは、ナンバー1とナンバー2で投稿しています。ここからは最終投稿のナンバー3投稿です。4、選択肢、提供されたソリューションについて質問する。意思決定を行う際、リーダーは、多くの場合、策定され提示された、少なくとも、2つの選択肢から選択することが求められます。しかし、賢明なリーダーは、それらの選択肢が全てであることを受け入れません。2008年から2009年の金融危機の間、オバマ大統領は、ティモシー・ガイトナー財務長官に、銀行の国有化を検討しない理由を説明するよう迫った。ガイトナー氏は次のように回想します。これがうまくいくと確信していますか？安心させてもらえますか？なぜ自信があるのですか？私たちの選択は何でしょうか？当時の私の判断では、私たちが始めたことを実行する以外に選択肢はなかったと言いました。オバマ氏は、他に選択肢はない。選択肢が2つあるが、1つは非常に悪い、または、選択肢が3つあるが、受け入れられるのは1つだけ、と言われたときに、すべての優れたリーダーが行うべきことを実行していました。ほとんどの場合、何もしない、より多くの情報が入手できるまで決定を遅らせる、または、期間限定のトライアル、または、パイロット実装をするなどのオプションが存在します。ティム・ブリードン氏は、物事の提示の仕方によった枠にはめられていないと語った。急いで行動する必要があるとき。ほとんどの場合、正しい判断をするには、行動する前に実行する必要があります。ちょっと考えてみれば、その可能性はかなり低くなるかもしれません。今にして思えば、重要な選択肢や予期せぬ結果のリスクが全く考慮されていなかったため、多くの悪い判断ジャッジメントは避けられませんでした。これは、潜在的な回答を提供する側のリスク回避など、様々な理由で発生します。だからこそ、一連のソリューションを徹底的に検討することは、リーダーが判断ジャッジメントを発揮する鍵となるのです。すべての選択肢を考え出すのは CEO の仕事ではありません。しかし、ミドルマネジメントは、チームが原因となる偏見を打ち消し、経営トップがあらゆる可能性を確実に提供できるようにすること必要です。すべての選択肢を議論できれば、その判断が正しい可能性が高くなります。改善するには、不十分な情報については説明を求め、重要な事実が抜け落ちていると思われる場合は、従業員に質問をすること。お互いの意義も忘れない。引数が依存する変数の重み付けに疑問を呈してください。タイミングが重要な考慮事項であると思われる場合は、それが正当なものであるかを判断してください。新しいソリューションに関連するリスクでもあるストレスや自信過剰を考慮に入れ、試験運用期間を通じてそれらを軽減する内容を探します。最終決定の人々への利害関係を掘り起こします。特定の結果に対してバイアスが過度である傾向があります。解決策がうまくいくか、失敗した場合、 彼ら、そしてあなたにとって個人的な影響は何でしょうか？信頼できる人に相談してください。でも、誰もいない、または十分な時間がない場合は、信頼できる人が何をするかを想像してみてください。ルールや倫理的問題について明確にしておきましょう。これらは、選択をフィルタリングするのに役立ちます。ジョハリの窓を使って知らない窓を閉め、知っている認知の窓を広げる。ジョハリの窓を使って知らない窓を閉め、知っている認知の窓を広げる。大胆に選択肢を検討することを恐れない。それらについて話し合うことで、検討する価値のあるいくつかの事柄に気づくことができ、他の人が声を上げる可能性があります。ジョン・P・コタールによる効果的に伝えるコミュニケーション、7つの原則はテーブルをご覧ください。5. 実行。実行の実現可能性を左右する要因。適切な戦略的選択を行うことができますが、その選択を誰がどのように実行するかについて判断を下さなければ、最終的には損失を被ることになります。賢明なリーダーは、プロジェクトをレビューする際、実装のリスクについて慎重に検討し、プロジェクトの支持者に説明を求めます。これは、大きな決断の場合と同様に、小さな決断の場合にも重要です。優れた判断力を持つリーダーは、方針が決定された後にリスクを予測し、誰がそのリスクを最も適切に管理できるかを知っています。それは、リスクアセスメントの評価プロセスによって文書化されています。リスクアセスメントフローをご覧ください。改善するには、提案を評価する際には、その投資を推奨する人の経験が、その文脈と厳密に一致していることを確認してください。以前の仕事について言及した場合は、その仕事が現在の状況となぜ関連するのか説明してもらいます。事前ディスカッションに参加することで、支持者に自分たちの思い込みに疑問を投げかけます。参加者は提案が失敗する原因となる可能性のあるものを明らかにしようとします。RWE は現在、プロジェクト評価プロセスの一環としてこれを行っています。結論。リーダーには多くの資質が必要です。それは正しい判断力ジャッジメントです。野心はあっても判断力がないと資金は不足します。カリスマ性はあっても判断力がない人はついてくる人を間違った方向に導きます。情熱はあっても判断力がない人は間違った道に身を投じます。意欲はあっても判断力がない人は早起き、そして間違ったことをしてしまいます。運と自分でコントロールできない要因が最終的な成功を左右するかもしれませんが、正しい判断ジャッジメントがあればカードは有利に積み重なります。コミュニケーション。何を、どのように、なぜ進めていくのかを効果的に伝える。効果的に説明すること。これから、どのようにビジネスを展開し、そして期待することを明確に話します。途中での質問は、随時受け付けて進めます。その質問は、質問をしない多くの人も、同じことを思っていることが多く、回答は、質問者だけに答えるのではなく、参加者に向かって説明。複数者と対話することです。コミュニケーションのある、良いオープンな職場には聞き役が多くいます。以下は質問です。自分にとって、この選択は、どのような意味があるのだろうか、仲間にとってはどうだろうか、今いる部署にとってはどうだろうか、他に、どのような選択の代替案があるのか、より良い代替案はあるのか、選択が変わっても、やり方が変わっても、うまく仕事をこなせるだろうか、必要な新しい技能は、どのようにして学ぶのだろうか。個人的な寄与を払わなければならないのだろうか。そうなら、それはどのような寄与だろうか。自分は、この選択を必要だと思っているのだろうか。この選択は、本当に自分たちの取るべき正しい方向なのだろうか。